線ナビ。
はい、インターネットラジオ天ナビ、今日もお送りしていきましょう。というわけでございまして、今日はですね8月の12日でございます。そんなわけで月曜日のインターネットラジオ天ナビということになってしまいました。どうもすみません。まあでもね、今日はあれですよ、お盆休みというようなね、会社の方々多いんじゃないでしょうかね。だけど、お盆休みというよりもですね、8月の12日は国民の祝日になっておりますが、皆さんこの日って一体何の日だったかって知ってますか？ね、なんか私もですね8月の12日が休みというよりは、本当はですね8月の11日が国民の休日で、今日はですね8月の12日ということで、その日曜日とかさらったということで、振り替休日ということになっておりますね。まあというわけでございましてですね、これが8月の11日はなんと山の日ということになっておりまして、日曜日とかさらったために8月の12日ね、今日がお休みということになっております。まあだけどね、世間はあれですよ、もう巷はですね、もうあれですよ、完全にお盆休みということでございまして、まあお盆の入りが、まあ、8月の13日ということになっておりますね。まあそんなわけでございまして、皆さんはどのような形で今日はお過ごしなんでしょうかね。私はもうあれですよ、もう松本とね、この中のですね、このお盆休みとは関係なくどんどん行ったり来たりの繰り返しをやっておりましてですね、今日はですね収録はもう愛知県でやっておりますが、もう先ほどまでっていうかね、今日は午前中は松本にいて、昼からはですねもう愛知県に帰ってきたという感じになるんですが、明日の13日はですね、またまた松本の方に戻るって言っていいんですかね、これなんかね感覚が麻痺してるんですかねまあそんな感じでございましてね、本当に愛知県とそれから長野県をですね行ったり来たりするという、こういうね生活を繰り返しておりますが、まあ本当にね、もういろいろと私ももう本当にこのガネットの音楽活動もですね、もう21年目に入っておりますが、皆さんにですね、もうどういうような活動をこれから展開するのとかっていう感じでよく聞かれるんですが、今日はそういうこともちょっとね含めてお送りしたいと思います。よろしくお願いします。はい、それでは天ナビをお送りしていきましょう。まあそんなわけでございましてですね、まあいろいろと私もガネットのファンの方からですね、もういろいろとメッセージをいただいたり、お手紙をいただいたりですね、本当にありがとうございますね。まあだけどね、もうこの宮峰会というファンクラブもございますしね、もう皆様方にもですね、いろいろとね、もうガネットはこれからどうしていくんだろうとかっていうことはね、考えていらっしゃることもあるんじゃないかと思いますね。まあそういうことも含めまして、本当はね事細かにねお話を していきたいところなんですが、とはいえね、今日はですね、まあ本当にまだまだちょっと皆さんに全部が全部公開するということはできないんですけど、もうその準備を進めているというところまでしかですね申し上げられないという状況はありますが、もうだけどね、まあ本当に不思議なことなんですけど、例えばこの日本中でね、ごくごく一部分の人だけが人のところで、まあ、支持をされているというものがあったとしますけれどもね、まあ、だけどその一部分で支持をされているということはですね、もしかすると、まあ、日本全国で支持をされるという可能性もあるということなんですね。もうだけどね、僕もまあ以前に某香辛料メーカーにおりましたんでまあその時に本当に不思議と思ったことがあるんですよね。もう例えば新商品を出しましたと、ね、いうようなことがあった時に、だけどあれなんですよね、もうごく一部でなんか本当に評判がいいなと思ったら日本中で売れてるんですよね。だけどまあここの地域で売れないなと思ってるものがもうやっぱり全国的に売れないね、そういうような状況があったりなんかするわけなんですけども、これなんか申し合わせたようにね、売れるものは売れるし、売れないものが売れないとかっていう全国でね、そういうような流れになってしまうんですよね。これは本当に不思議だなと私思ってましたね。 なのでやっぱりね、僕らも、もういわゆる、ね、全国ツアーとかっていう形でね、なんかいろんなところでね、お送りしていこうとかっていうような感じでね、昨年は行ってまいりましたよ、ね、だけど本当にそれって本当にガネットの音楽をですね皆さんに伝えたことになっているんだろうか、ね、それもですね私本当に実はねちょっと疑問に感じるところがあるんですよね。だって北海道とか徳島とか高知広島、ね、いろんなところに行ってまいりましたけどもね、本当にここに来てくださった方にしかもうそのガネットの音楽っていうのを伝えることができてないっていう状況があるんですね。まあそういうようなことがやっぱりどうしてもね、まだまだ課題が多いなというねことを感じておりました。まあだけどやっぱりねこのね長野県の方々にこんだけ支持をしていただいてるっていうガネットでございますのでね、多分ですけどもね、まあ聞いていただくっていうようなことゆっくりと聞いていただかないとガネットの音楽はわからないという状況なんですね。もうこれね本当にそうなんですよ。ガネットのね音楽を聴くっていうためにはですねもう環境ね、なんかね本当にそういうものっていうのすごく大事なんですよね。例えばガチャガチャガチャガチャしているところでですねガネットが演奏してもですねお客さんは全然喜ばないんですよ。これがですね場所を選ぶアーティストなんですよね。これねまあ言ってみればまあ面倒くさいとかっていう部分もあるかもしれませんけど、だけどやっぱりねコンサートの設定だとかそういうようなことをするというような場面にであればですね私たちがそういうことをやっぱりね気にして選ばないといけないんですね。もうお客様がどういう環境でガネットを聞きたいかね、それはもう本当にねよくねそういう状況を知っていてねシーンとしたね、本当静かなところでガネットの音楽を楽しんでいただくというようなですねそういうことでねセカンドストーリーとかはよくコンサートをですね、設定というか、まあ、そういうところを、ね、選んでまいりましたけどもね、まあ、だけどそういう環境を選んじゃうんですよね。まあそういうこともありますし本当にね皆さんに、本当にまあ、楽しんでいただく、ね、ガネットの音楽を楽しんでいただくためにはいろいろとね、まあ、そういう部分もいろいろ考えなきゃいけないところもありますし、またゆっくりと聞いていただくっていうかねじっくりと噛み締めていただくっていうような部分で初めてガネットの音楽を分かっていただけるっていうか、まあ、分かっていただくっていうか、ね、何を伝えたいのかとかどう感じる音楽なのかっていうのをですねゆっくりと感じていただきたいなというようなことを思ったんですけども、よくね例えばガネットの音楽っていうのはこういうことがあるんですよ。どういうきっかけでこの曲が生まれてきたのかということもですね実はいろんなドラマがあったりするんですね。まあ、例えばね有名なとかファンの中では有名な曲でガネットのですね木陰という曲がありますが、ね、あれはですね、ねもう長野県の松本市にあります、ね、松本市民会館と言われていたところがですね取り壊しになって、松本市民芸術館というですねそういう建物に、まあ、変わると建て替えるという時にですね裏に立っていた欅の木を切り倒すというような予定になっていたんですが、まあ近隣の方々のですね大反対があってねこの欅の木を守りたいというような思いからですねもうぜひもう力を貸してもらいたいという涙の訴えがありまして、まあ、それでですね、まあ、みんながですね本当にこの欅の木を守りたいんだとかっていう感じで行政の人にですね拳を振り上げて戦っていたという状況でした。そこにですねもうガネットの民子さんがそういう涙の訴えを聞いた時に私たちができることって一体何なんだろうと思った時にやっぱりね、曲を作ることなんじゃないかということでそのねこの欅を守るっていうような思いで、木陰という曲ができたんですね。まあもう2000年の頃でしたからねもう今からですよもう19年もう20年近く前という形になりますけれどもね未だにずっとね歌い続けているという状況があったりするんですね。 まあ本当に考えてみれば長い歴史ですけれどもね。だけど本当にあの時に作ったその思いっていうのがですね、未だに変わらずにね、いろんな方々にこうやって支持をしていただいて、まあ聞いていただいているという、そういう状況をですね考える時にですね、もう本当にこの曲ってこんな思いで作りましたっていうこともとても大事なことなんじゃないかなと思いますし、また今ですね、私がブログに書いておりますが、ね、ブログの内容はですね、もう40歳から楽しむマニアック的人生というブログにね書いておりますが、まあね、実際、このね、まあ、私たちがもうこの制作関係でずっとですね、いや私たちがというか、まあ、僕がって言った方がいいのかもしれませんけど、まあいわゆるね、僕なんかは誰かに教えてもらってこういうね制作の活動をやっているというわけではないんですよね。その制作をやりだしたのがやっぱりは必要に迫られてという状況がありました。もう必要に迫られてと言いますけれどもね、まあ本当にこの民子さんのこのガネットの音楽をですね、どうやって、この残しておいたらいいんだろうなということを考えた時にですね、どうしても録音してですね、音楽として残しておく必要があったんですよね。だけどやっぱりその音楽として残しておくっていうだけではですね、どうしても何ですかね、もうちゃんと聞いていただける状況にして残しておかないといけないということなんですよね。それを思った時にやっぱりレコーディングというようなものとやらなきゃいけないなと思ったんですが、ね、一番初めにレコーディングした場所っていうのが、ね、これも長野県でしたけどね、長野県の、安曇野にありますクリアウォータースタジオというスタジオでございました。まあね、エンジニアが原田隆さんというですね、今でもお付き合いがありますけれども、もう本当にね、今 PA とかのね、オペレーターとしてね、芸能人のオペレーターとしてなんかやってみえる感じでね、やってますけど、まあ本当にあの方にですね、いろいろと教えていただいたわけでもないですけど、ただ見てなるほどなと思ったことがいっぱいあったんですね。まあそれで同じような機材を少しずつ買いだめてという感じで、ガネットの音楽をね、ずっと取りだめるというようなことを始めたということだったんですね。まあそういうような形でですね、もうじゃあこの音楽って制作の時にどういう苦労があったのというようなこととかですね、そういうことも合わせて皆さんにお伝えしていったらいいんじゃないかなというようなこともありまして、そういう企画をですね、実はこれから立ち上げているという状況でございます。ね、本当にガネットの音楽をゆっくりじっくりと聴いていただく、そしてどんな思いがこの曲に含まれているのか、ね、そして制作の時の苦労話とか、そういうのもね、いろいろとお話をしていければいいんじゃないかというようなこともあります。ね、まあそういうようなことをですね、もうすぐ立ち上げさせていただきます。まあ今年の秋という感じになるんかなと思いますけどもね、もうぜひ楽しみにしておいていただければと思います。これね、もうすぐ私ファンの方々向けのですね、みやびね解放というですね、解放をですね、私執筆をしますが、そこではですね、初めてなんと初めてですよね、この全貌を明かすということになるかなと思いますけどもね、もうぜひ楽しみにしておいていただきたいと思いますが、まあだけどみやびね会っていうのはですね、今年12月で一旦終了っていうことになります。まあそういうこともですねなりますが、また新たにですね、来年から新生みやびね会というのが立ち上がりますね。まあ本当に全国の方々にガネットの音楽を聴いていただく、ね、そういう形の受け皿としてですね、みやびね会っていうのがまたね、新たに動き出すという形になりますのでね、それも楽しみにしておいていただければと思います、ね、ガネットはどのような活動をしていくんだろう、ね、それをぜひ皆さん期待を持ってですね、見ていていただければと思います。まあ本当に僕らもですね、まあ、こうやって天ナビぐらいしかですね、皆さんにお伝えするというようなことが方法があんまりないという状況ではありますし、またブログの方ではですね、これまあ、ガネットの情報というよりは、これ皆さんにですね、見ていただいて有益な情報をどんどん、ね、公開していこうとかっていう考えがありますので、ガネットの宣伝とかほとんど出てこないですけどもね、 だけどこういうね活動しているね、こういうね、いろんな制作方法っていうのを取り入れているマガネットがですね、この曲をどうやって作ったのというような部分でですね、まあそういう話をしたら皆さん面白がって聞いていただけるんじゃないかという気もしますね。その辺もですね、まあ含めてやっていこうかななんていうこともね考えていたりするんですね。まあその辺はですね、まあ今後ねいろんな部分で、まあ随時公開になっていくんじゃないかと思いますし、その辺は楽しみにしておいていただければと思いますですね。まあ今日もですねふと思いついてしまってですね、なぜかこんな文章を Facebook にアップしてしまいました。人生というのは本当に不思議ですね。生まれてから死んでいくまでの間、ローリングストーンという例えのように転がり続け、いろんなところでぶつかり角が取れていく。幸せと不幸せというのは結局自分が幸せと思っていれば幸せだし、不幸せと思っていれば不幸せだと気づく。それも幸せも不幸せも自分の発する言葉や考えで自分を幸せにも不幸せにもしているということ。人生も母親が68歳、父親が74歳で亡くなっているので、せめて74歳以上は生きたいが、そうなるとあと残された時間は19年。自分たちの音楽をやりながら21年目にもなり、まだ思いつくことがありやってみる。だがそんな貴重な時間をがむしゃらにやるのはもったいないので、音楽を広げる方法を考えに考えて、全国の方々に少しでも触れてもらえるようにするのが僕の大事な使命だと思う。今は自分と民子さんの会社があり、配音、配色、配送に、取り組むことになった。それぞれ大変だけど、社会的に大きな役割があると確信しているので、時間も労力もプレッシャーも大変だけど、まだまだ生かされているので、やり残したことがないように思いつくことはしっかり検討した上で、それをやり遂げて、その上でいい時間を過ごしたいと思う。まだまだご心配をおかけすることもあるかもしれませんが、残された時間を夢見るバカと言われながらも命がけで目いっぱいやってますので、見守ってやってくださいませ。あれ、なんでこんな文章を打ってるのかな、とりあえずよろしくお願いしますなんて本当になんかね、思いつきでなんか書いたんですよね、ふと思った時にですね。まあ、本当に昔を思い出すとですね、なんか今がもしかするとなりたかった自分になっているのかもしれないけど、だけどなんかイメージの中でなりたかった自分っていうのがこういう風だとすると、なんかね本当にその環境があまりにもイメージと違いすぎるなというのもありますね。例えば大きなステージで立って演奏しているね、もうそういうのっていうのが、例えばまあキッセイ文化ホールでのコンサートだったのかもしれませんね。だけどそういうコンサートをやっているという自分のイメージがあるとするとね、そこにたどり着くっていう状況とか、まあその裏に隠されたそのね、いろんな苦労だとかそういうものっていうのがね、イメージの中にはないんですよね。だけどそのステージに立っているっていう部分だけにおいては、なりたかった自分にはなっているんじゃないかと思うんですけどね。だけど果たして本当になりたかった自分っていうのが本当にそのなりたかった自分だったんだろうかってふと思う瞬間もあったりしますね。まあ自分もですね、まあこれ書いてある通りで、ね、父親が亡くなる年まであと19年なんですね。まあ74歳以上は生きたいなというような思いがあるっていうのは、まあこれせめてね両親以上に生きれば、まあとりあえず申し訳が立つんじゃないかというような考えでいるだけなんですけどもね。まあだけどまあ本当に実際74歳まで生きたとしてもですね、まあそれまで音楽ができるかっていうとそういうわけでもないし、まあだけどね、今こんな僕と民子さんの会社がありますけど、まあそれもですね、まあそこまで、ね、自分が生きている間っていうような感じでやってるかどうかも分かりませんしね。まあ本当に実際できる間っていうのはもっともっと短いのかもしれませんけど、ね、だけどやっぱり ね、本当にあの心底やっぱりあのこのガネットの音楽ね、やっぱりやっててよかったなっていうふうに思う瞬間ってやっぱりね過去にもいっぱいあったし、まあこれからあのもっともっとね、本当に全国の方々にそのガネットの音楽を届けるということをですね、やっぱり力を入れてやっていかなければいけないんじゃないかというふうに思いました。まあ全国ツアーとしてやっぱり あちこちに行かさせてもらうのはその後でも十分いいんじゃないかというふうに思うようになりました。まあまずはですね、聞いていただくためにはどうしたらいいかね、本当にがむしゃらにですね、例えば北海道に行くぞとかって言ってまあね、本当に北海道の方々にね、まあ本当にね、なんとか誰かね、数人だけでもお客さん集めてくださいねなんて言いながら行ったりなんかしましたけれども、まあそんなんじゃなくて、やっぱりね本当にね、たくさんの方々にガネットを聞いていただいて、その後にという方法をですね、私やっと思いつくことができましたね。これが果たしてどのような形で、まあ効果というかね、本当に聞いていただけるというような形になるのか、本当にね、もう代表曲というね曲とですね、それから本当に自分たちがこの本当に自己完結型音楽活動という名前を言ってますけど、まあそれの代表的に制作した CD がありますのでね、それをですね皆様方に、まあ、聞いていただいてどんな印象を持たれるのかなというような思いもありましてですね、まあそれをですね本当に少しずつ皆さんに聞いていただくというような機会をですね、これから徐々に作っていくというような形になります。まあこれぜひですね、もうガネットって言っても知らないぞと、ね、いう方々がもう本当に日本中にはほとんど、ね、本当に僕らなんかは全国に行ってですね、本当に分かったのは、ね、本当に、ね、長野県の方々こうやってね、お客さんわっと集まってくださいますけれども、だけど本当にね、北海道だとか、ね、徳島だとか、ね、それとか広島だとか、ね、そういうところに行こうと思ってもですね、もうなかなか、ね、本当にそう簡単に行けるものではないという状況ですね。本当にガネットの音楽をまだ、ね、ほとんどの方が知らないわけですから、だけど、まあ、本当にガネットの音楽を、まあ、本当に知っていただくというような方法をですね、まあ、秋頃に公開をいたします。まあ、それから、まあ、宮城内科の方々には、まあ、宮城内解放を通してですねの全貌を皆さんにお伝えしていきます。まあね、ぜひそれについてね、宮城会の方々がどう感じられるかっていうのは分かりませんけれども、もしかすると本当にガネットの、ね、音楽を皆さんに知っていただく機会になるんじゃないかというね、そんな機会というものをですね、なんかあるんじゃないかって感じていただけるようなことになるんじゃないかなと思っていただければね、本当にありがたいなと思いますね。まあそんなわけでございましてですね、いろいろとこれからですね、展開が起こってまいります。まあ、今ね、沈黙をしているように見えますけども、だけどね、実は音源の制作っていうのはですね、もう徐々に進んでおります。これね、なんとね、まあ今長野県のですね、ある村、まあそのうち言いますけどねある村の公式村歌というのを作ってますけどね、これもですね、まあ、本当にいやね、まあ後にね、またご紹介しますけど、まあ、本当に公式なね、もう村歌、まあ、いわゆる村歌斉唱とかって言ってですね、皆さんが歌っていただけるっていう曲、まあこれずっとね、やっぱりその村にね、いい曲としてやっぱりずっと歌い継がれるっていう曲をですね、残さなければいけない、まあ、そういう思いでですね、やっぱり徐々にやっぱり大事に大事に作り上げているわけでございますが、まあ、いよいよ9月の末にはですね、完成させなければいけないという状況になってまいりました。ねえ、あれですよ、もう9月の末っていうともう来月ですよ。ねえ、大丈夫ですか？もう本当にでも歌詞もほとんどできてまして、曲もですね、まあ、民子さんが言うにはもうほぼできてるんですけど、まあ、僕はもうちょっとね、曲をね、なんとかもうちょっと精査できないかっていう感じでまだやってるわけなんですけども、まあね、アレンジャーの方もですね、決まりましたよ本当にね。またあれですよ、 もう大先生にまた岩垂大先生ですよ、岩垂大先生にですね、もうアレンジをしていただけることになりました。まあ本当にこれはですね、僕らにとってはもう本当にもう最高なね、やっぱりアレンジャーなんじゃないかと思いますね。まあ僕なんかやっぱりね、花かがりとかそれだとかですね、2018年のメッセージ2018ね、これ20周年記念曲として作りましたけども、やっぱりメッセージっていう曲がですね、僕らにとってはやっぱり原点ですのでね、まあ20年っていう節目にまた20年の記念としてメッセージ2018っていうのを作ったわけでございますが、その時のね2曲のアレンジャーが岩垂紀之大先生でございましたけどもね、まあ今回の尊歌もですね、なんと岩垂先生がアレンジをされるというねことになりましたね。どんな感じになるんでしょうか、まあ、すごく楽しみにしておりますがね、もう本当にね早めに曲をできね、曲をですねもう村にお持ちして、ね、こんなイメージですがいかがでしょうかっていう感じでもう聞いていただいてですね、いや9月になればですねもういよいよあれですよ、まあ皆さんにお披露目というね感じにできるようなね、そういう形にしたいなと思いますがね、本当にいち早くやっていきたいと思っております。はい、まあ、これもですね皆さんにはもうねあんまりまだ公開もしておりませんがね、そんな感じでどんどん進めております。はい、楽しみにしててくださいね。まあそういうわけでございまして、まあ徐々に少しずつ、まあ、コンサート活動もねガネットはございますので、またご紹介をしてまいりたいと思っておりますがね、それがまたホームページにね載っておりますので、まあホームページの方をねぜひ ご確認ください。はい、まあそんなわけで今日ブログの話もしようかなと思ってたんですけどね、なんかあんまり時間がなくなってきちゃってですね、本当にね、まあ前回はね21世紀的音楽活動とは何かなんていうね、そんなお話をしてたような気がしますけれども、ですね、まあ今回はデジタルとアナログっていうね、そういう話もしようかなと思ったけど、あんまり時間もなくなってきましたね。まあね、まあ簡単に言えばデジタル、まあこれまた来週にでもまたちょっとゆっくりしようかな、やろうかなと思いますけどもね、まあ、デジタルとアナログっていうとね、デジタル技術っていうのは僕ら制作関係者にとってはですね、これがないともう本当に制作なんて全くできない、もうアナログの音源をですね扱うほどね難しいことはありませんね。え、本当に今なんかあれですよ、この瞬間ね 0.001 秒とかっていうですね、そういう切れ目があればですね、そこから音源を差し替えることができるというですね、0.00001 秒でも差し替えれるんですよ。もうそのぐらいね、瞬間的なその隙間があればですね、もうそこから音源の差し替えっていうのはできるんですよね。まあこういうような技術もですね、これデジタルならではという感じでございますし、まあアナログね、これはですね、まあ僕は簡単なね、すごく分かりやすい例えでやってますよ。ね、例えばですね、まあ簡単に言えばデジタルというのはですね、音源が箱に入っているというのをイメージしてみてください。箱に入っている、音が箱に入っているわけです。なものですから、例えば1から2に移動するという時にはもう箱というものでですね、まあその箱を持って、まあ、2の方に移動するということになると、例えば1にあったものが2に全部移動するわけですから、1には何も残っていないけど、2に先ほどまであった1のものがですね全部箱に入ってるんで移動できたという形になりますね。まあそれがまあいわゆるまあデジタルという感じなんですが、もうアナログはですね箱に入ってないんですよ。要するに例えば音源の粉がですねわーっとなんか積み上がっているということなんですね。積み上がってるだけね、1から2に移動するときにはですね、なんとその粉をですね、なんかいわゆるほうきみたいなやつでですねずっと吐いて、まあ、それで結局2の方に移動させるというような、そんな形になるわけですよ、ね。そうというかですね、1にはですね少しだけですが、やっぱり先ほどの音源の粒が残っているっていう状況になってしまう、ね。だからまあその1に残った分が、まあ、2に移動した時にですねちょっとだけ劣化しているという、ね、そういう形になってしまうんですね。 まあこれがですね、まあ、非常にやっぱり処理の簡潔さという部分ではですね大きな違いになってまして、まあその部分はですね、まあ、デジタルとアナログ、もうデジタル化されてですね、もう何もかもですね、もう制作環境が変わってしまった、ね、僕らでもこうやってね、僕らはもうキューベースというソフトを使ってますけどもね、まあ、このキューベースでもってもう制作をさせてもらってますが、まあ、それもできるのもですね、何もかもデジタル化されたからと言ってもいいんじゃないですかね。もうアナログではこういうことは全くできないですね。それとかあれですよ、もうめちゃくちゃ高い150万とか200万もするようなですね機材がですねソフト化されて、まあね3万円とかで売ってるわけですからもう高値の花って言われてた、もうねそういう処理がですねデジタルのその画面の中でですね、もう音としてもうそういう効果を得られるっていうですね、もうそれがまたすごいところなんですよね、デジタルというのは。本当にね、まあ考えてみればもう本当に便利になりましたですね。まあいろいろとね、もうこれからもどんどん変わっていくんじゃないかというふうに思いますけどもね。だけどね、考えてみると、でもデジタルというものにはもうねちょっと飽きが来たというね方々も多いんじゃないでしょうかね。やっぱりやっぱ人間というのはやっぱノイズがあるという世界でもって生きてるわけですから、そのノイズが全くゼロとか、ね、無音状態で、それがデジタルにはできるんですけども、アナログには無音はないですからね。必ずアナログっていうのはもうやっぱりシャーって音とかが入ってたり、やっぱりノイズがある、ね、だけどそのノイズがあるっていうのが人間はね結構ねすんなり聞き入れることができたりするんですよね。まあ、ここら辺がですねやっぱり人間というやっぱりこのやっぱ血管でもってね血が流れているっていう音がですねやっぱ耳の中に入ってくるとかですね、そういうような部分もあるんでしょうね。まあいろいろと違う部分がありますが、はい、まあそんなわけでございまして、今日はですね、まあ、デジタルとアナログについてちょっと語りたかったんですが、まあ、ちょっとしてあんま時間がなくなってきてしまいました。はい、そのわけでございまして、インターネットラジオ天ナビ、この辺でお開きということになりますが、今日はですね山の日の振り替休日ということでございました。はい、それではもうねお盆休みもねゆっくり皆さん過ごすことなんじゃないかと思いますけれどもね、暑いですからぜひ体調には気をつけて過ごしていただきたいと思います。どうもありがとうございました。失礼します。天ナビ。